はい、どうもポトフです。5月21日土曜日です。夜9時半ぐらいなんですけども、映画の話をしようと思います。どこまで話しましたっけ？新シリーズを見ていないよっていう話と、けどシン・ゴジラをようやく見ましたっていう話まではしたと思います。はい。で、まあシン・ウルトラマンね、はい、話題になっていまして、自分の、まあ、ツイッターとかね、周りでも見に行った人とかも多くて、あとね、見に行ったら感想教えてくださいって言ってくださる方とかもいて、気にはなっているけども、絶対に自分に合わないだろうなという予感がねあって、劇場で予告映像を見ても別に心動かされないわけですよで、シン・ゴジラを見たら全然ハマらなくて、もうこれはもう無理だなと、だから劇場に見に行くつもりなかったんですけども、まだそんな話をしてる中でも、まあいろんな人がポッドキャストで話してたりしてるのね。それは聞かないようにはしてたりもしたんだけど、まあけど自分が合わないだろうなっていうのに、まあコメントもらったりとかしてるうちに、まあ絶対合わないだろうなっていうのは分かっていながら、どう合わないのか、なんか答え合わせをしたくなってねで実は、2日前に行ってきまして、予想以上にダメだったんですよ。でもこの2日間ずっとモヤモヤしてて、で、まあちょっとお口直しじゃないですけども、今日、前回話した時も、まあね、シン・ウルトラマンを見ようか、流浪の月を見ようか迷ってるって話をしたと思うんですけども、もう今日流浪の月を見に行きまして、珍しくまたちょっとね泣けまして、ちょこっとね、今回は前回のコーダみたいにボロボロ泣くことはなかったんですけども、途中ちょっと泣けたんですよ。けどこれはね、原作の小説を読んだから泣けたと思う。多分映画だけだったら泣けなかった。原作の小説を思い出して泣いたんですよね。なんてのもありまして、ちょっとそんな話もね、ネタバレないぐらいでやりたいと思います。まあちょっとさ、今年むっちゃ映画見てるんですよ、映画館で。私もともとそんな映画館行くタイプじゃなかったというか、あんま行ったことなくて、ほんと数えるほどしかなかったんだけど、今年だけで何本行ったんだろう、一生分行ってないかみたいな。だから今年1月からはちょっと大げさかな。この1年でね、多分ね、それまでの人生分より超えてんじゃないかなと思ってるんですよなんかね、妙にハマって、家族からもどうしたら映画にハマってみたいな感じでどうした急にっていう状態になっておりますが、で今年はほんとね、まあ1月のスパイダーマンノーウェイホームからですね、結構自分の中で当たった作品が多かったのが、直近ダメなやつが多くてちょっと振り回されてるんですけど、まあ今日はちょっとネタバレはここでは話さないんですけど、なんだろうな、2022年上半期の自分の見た映画表みたいなのをマイカップオブティーで話してもいいかな、存分にとか、ちょっと思ったりしてますね。1月から6月までのやつかななんて思っておりますね。今日はだからここでは話せない感じです。ということで1曲を流します。ストーカーソングですね須賀志香の甘い果実。はい、甘い果実で、2日前、まあまあね、映画の話を散々ちょっといろいろ考えることも多くってさ、でシン・ゴジラも見て、は絶対シン・ウルトラマンダメだと思いながらも、まあ、なんか見たいなと思って、でその夜、もうもやもやしてたから、まあシン・ウルトラマンか流浪の月どっちか見に行こうと。ただね、時間的にシン・ウルトラマンの方が遅い時間までやってて、なのでまあこっちの方が余裕を持っていけると思ってシン・ウルトラマンを見に行ったんですよ。最終回ね、その日ので、そこまで大きなスクリーンじゃなかったんですけども、まあいいやと思って、でこれがね、予想以上にダメだったんですよ。はるかに予想を超えてダメでして、 映画を見てて、なんだろう、見るのが辛いって思ったのがあんま経験がなくて、いやこれはね、シン・ゴジラでまあ、パソコンで見てて、あなんかきついなと思っていた部分があって、でまあ映画ね、喧嘩って中に入ってるけど、あれ大画面で見せられたら嫌だなと思ってたのが、もろにちょっとそれがねあってですね、あの開始15分20分でもうちょっと出たくなったぐらいで、これはストーリーどうのこうのとか、役者さんの演技とか、なんかそういうのではなくて、撮影編集カメラワーク違うな、なんかもう映像の構成とかそういう問題だからさ、ずっと続くのよいやだからね、拷問のようだったんですね。ただこれあれですよ、本当に私だけの特殊な問題だと思います。あのシン・ゴジラ見て何も思わなかった人は全然大丈夫だと思いますので、はい。でまあちょっとようやく見に行けたんで、実はね翌日もちょっと具合悪かったんですよ映画見て具合悪くなるって、一日ずっと具合悪くて、ちょっと そのあたりはおとなしくしてたんですけど、一日経って、他の人のね、シン・ウルトラマンを語っているポッドキャストとか、チラチラ聞きながら、記事をチラチラ見ながら、いやーけどなんかわかんないっていうかね、どうかなと思いながら、未だなんかね、まあけど自分が何がダメか、どうしてダメかっていうのはなんとなくわかりました。はい。でちょっと余白が、情報が多すぎる余白がないのが多分ダメなのかなと思っていて、まあ邦画自体をあまり映画館で見たことがなくって、でなんだろう、大画面で見た映画って何かなとか、なんかいろいろ考えながらでそうだから、新ウルトラマンもさ、そうウルトラマン、初代ウルトラマンの話なんでしょ。考えたらウルトラマン、初代ウルトラマンは見てないんですよ、多分見てない、全然見てないと思います。ウルトラマンエースぐらいが自分が4、5歳だったかな、子供の頃ので、それはテレビでやってたら見るかなぐらい、別に毎週楽しみにしてるってほどでもなく、あのウルトラ Q っていうのがウルトラマンの前にあったっていうのをさっき知りましたもうそれも知らないぐらい、はい。なので、あのみんなが言ってるような怪獣とか、ウルトラマンの敵か有名なのとか出てきて、うわーってなるのが一切ないんですよ。けどこれはさ、ウルトラマン知らない人も見に行って面白いって言ってるから、それだけがね、つまらないっていうか、あ合わない問題じゃなくって、そうつまらないとかじゃなかったんだよな、なんか見に行ってわーつまらない、金返せっていう気分ではなくって、本当に苦痛だったんですよね。これむなんどの部分かっていうのはちょっとネタバレネタじゃない、まあけど内容に関わるんでちょっとねここでは言いませんけど、聞きたいかな、どうかな、別に聞きたくないとネガティブってわけだからね、もう完全に好みの問題なんですよ。で大画面で見るのは何がいいんだろうと思って、で見に行った時に、ほら今度沈黙のパレードっていうガリレオシリーズがやるんですよ、またね、十何年ぶりでしたっけ、おお福山雅治じゃんと思ってで東野圭吾のねガリレオシリーズ好きだったんで、はい、小説でね、でそれが映像化した時も、そう柴崎コウ、あなた誰と思いながらね、原作の小説を知ってるとね柴崎コウ どれと、なんで出てきたと思ってたんですけど、まあ今となってはね、あのまあ、しばらくこうも出てくると、ああいいんじゃないと思って、で、前に見てね好きだった容疑者 X の献身ってやつね、これ、まあ、原作の小説が好きだったんだけど、それをねあの帰ってきて翌日だけどね見たんですよ。 容疑者 X の検診で面白かった、まあ、堤真一が良かったねと思いながら、あこういうのが見たいなと思って、で行くと、まあ、流浪の月なんですよ。で、まあ、流浪の月は監督がね、あの韓国系の監督でリサンイルだっけ、読み方がいつも分かんなくなるんだよな。悪人とか怒り、フラガールもそうでしたっけね、が監督で、あのカメラの撮影の監督も、あの韓国映画のパラサイト、半地下の家族の映像監督やってた人が撮影、今回この映画の撮影監督、日本初だったかな、ということでパラサイトも見に行って、映画館にね、まあ、ちょっとパラサイトの内容自体にあんまり韓国文化を知らないからちょっと共感できない部分結構あんなと思ったけど、映像はすごい好きだったのね、パラサイトね。でそのパラサイトのホン・ギョンピ監督、映像監督だったので、すごい映像的にも興味があるなと思って、で流浪の月がね、今ね、公式のオフィシャルサイトからリンクがあるんだけど、エピソード0っていうのが公開されていて、メイキングまでいかないけどね、うん、それも見て、ああやっぱ見たいかなと思って、でリー監督の怒り、前作が怒りなのかな、見てなかったんで見て、まあ、ちょっと重いテーマの話だけど、あ面白い、やっぱ この方向の方が面白いわと思って、で、見に行ってきました今日。もうなんかシン・ウルトラマンのままで終わるのがすごい気持ち悪くて、行ってきまして、いや良かったんだけど、原作が好きだったのね、うん、この間読んだばっかだけど、聞いたばっかというかオーディオブックでね、で演技がね、広瀬すず、最近見てなかったし、これの撮影時ちょっと直前まで結構スランプ状態だったらしいんだけどね、その広瀬すずと松坂桃李がもう演技がね良かった。でやっぱね、そうこの辺がもう自分の中ではシン・ウルトラマンと正反対で、始まって最初のそれこそ10分15分セリフが一個もないのよ。うん、もっと長かったのかな、ちょっと時間ね、時計見れないからだけど、最初ずっとセリフがないので、まあ映像もね、パラサイトとか見てたらあれだけど、結構ゆっくりズームするとかさね、そういう感じで、もう全然その撮影の仕方、撮り方が全然違うのわけよ。ただ原作が結構長い話で、絶対映画の枠に収まらないから、どこはしょるのかなっていう部分もあるんだけど、けどね、前半部分は結構、あけどここをカットした、抜け落ちてる部分もあるけど、うまく描いてるなと思ったんですね。ただ後半かな、うん、後半から、あちょっとはしょりすぎだなと。で最後の方、ここちょっと説明足りないなーっていうところとかがちょっとあって、原作読んでなかったらわからないなーっていうのがあったんですよね。で終わり方も、あーなるほどっていうところはあったけど、小説の一番最後のラスト好きだったんで、ああそうかこうなるかという、全然違うくはないんだけど、うん、で悪くはないんだけど、小説の方が良かったなというところで、まあ原作読んでから行って良かったなという作品でした。ただ本当ね、演技が良かったです。で横浜流星もなかなか、まあ DV をする役なんだけど、ね、これは出てるからいいと思うんだけど、なかなか芯に迫った演技でしたね。うん、ちょっと残念なのが、誰だっけ、もう一人の人、ひどいな、多部未華子さん。多部未華子さんの役が、原作のキャラクターが ちょっと反映しきってない部分もあって、まあこれは、まあ、描ききれないっていうところでしょうがない部分もあったけど、もうちょっとここを熱くしてほしかったなと思いながら、まあけど全体としてはとても面白かったです。まあ原作が良かったんでね。はい。まあ、ただいろいろ見てたけど、人によってはね、今年一番悪かったみたいなことも言ってる人がいる。まあ本当この辺は好みだよね。うん。だから新ウルトラマンみたいなテンポのいいのがやっぱ好きな人は好きだろうし、うん、いやいろいろね、だから映画なんか自分で分かんなくなっちゃって、考えさせられているまだ最中ですね。はい。モービウス見た時に、ああやっぱなんかスパイダーマンとかのバットマンとか見ちゃうとちょっと物足りないなっていう、なんかそういうのもさあったけど、まあモービウスは周りもなんか同じような反応だから、ネット上とかね、うん、もうなんか物足りないなっていう、なんかそういうのはあったから、まあ別に納得できるんですよ。ただこの前回のドクターストレンジマルチバースオブマッドネスとこの新ウルトラマン、自分が全然ダメだっていうのに反して周りが大絶賛だとさ、ね、まあもちろんなんかツッコミどころはあるっていうことはね、まあまあ皆さん言いつつ大絶、まあけど概ね大絶賛でしょ。自分と正反対というか理解できないところがさ、すごく気持ち悪くて、いやーなんかだんだん分かんなくなっちゃって。あれ映画って面白い映画ってなんだっけとか、なんかいろいろ考えすぎてこの何日かおかしくなってます。特に新ウルトラマンを見た後は体調まで崩して今日の流浪の月読みでちょっと回復しましたなんでこんなに振り回されてるんだろうとかね思いながらですが、もう一曲流します。スガシカオで月とナイフピアノバージョン。はい。月とナイフというね曲、まあこの曲自体好きなんだけど、それのピアノバージョンですね、後から出た。はい。ということで無駄に長々と喋ってしまいましたが、ネタバレはほとんどなかったはずだとは思いつつ、まあちょっとその上半期の総決算的な話を、まあ6月ね、1月から6月、まあもうすぐ6月になるので、6月はなんか見に行くのかな。今んとこ映画は次は7月かなとかは思ってるんですが、ソー、ラブ&サンダー。まあこれはね、なんだろう、だんだんマーベル映画がもう前回のドクター・ストレンジでわかんなくなっちゃって。いや、その前まではもうマーベル作品はさ、全部見てるから、ドラマも含めてね。見てないのあるかな？多分ほとんど見てるから、もう逆にバックグラウンドがわかるから何が来ても面白いと、何が来ても楽しめるっていう自信があったのが、もうもろくも崩れ去ってしまいまして、もうわかんなくなって、次のソー、ラブ&サンダーは、まあ、タイカ・ワイティティ監督は好きだから、多分楽しめるとは思いつつ、もうどっか怖くなっちゃってさ、もう複雑な心境です。大丈夫ですよね、大丈夫ですよねっていう、なんかそんな心境になって、いますね。あとまあ怖いのが、まあこれは見に行くかけど見に行きたいな、うん、伊坂幸太郎原作のね、ブリッドトレインだったかな、これマリア・ビートルっていう小説を原作としたハリウッド作品これはね全然違う話になってるから怖い部分しかないんだけど、あれも多分7月だったと思うので、まあ、次見るに行くのは7月かなとは思っているんですね。ちょっとここまでの上半期、振り返り的なネタバレありで話したい気もしつつ、わかんない。ちょっとモチベーションが上がればな感じです。はい。ということで、ポトフでした。じゃあで、ね。